タフチャンネル、なにまちラジオ、皆さん、こんにちは、ともです。今日もなにまち中のトークのように、たわいない話で盛り上がっていきたいと思いますので、皆さん、見に向かう車の中なんかで聞いてもらえると嬉しいです。今日のお相手は近藤さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。なんか最近やりましたか？
はい、ちょっとこの前に、あれですよね、全然ちょっとこれ CT トークとかぶっちゃうかもしれないんですけど、ケリスレターがですね、なんかいよいよツアーも完全にね、もう撤退というか引退というか、ね、しようかみたいな話が出てるじゃないですか。
はいはいはい。
ね、なんかちょっと、まあね、ここまでちゃんとね、ああやった一番第一級でやってたっていうこと自体がね、我々年代としてはすごいなっていうふうにね、思ってて、まあ神様みたいな人ですけど、なんかちょっとね、いよいよケリーもなのかななんて思うと、ちょっとショックというかですね。
時代が変わりますね。
そう、時代が変わるななんて思ってですね、なんかちょっと切ない気持ちというかですね。
はい
は
い、
まあ、ね、そうやってどんどんレジェンドサーファーはね、だんだん、ね、そうやって、こう、あれじゃないところにね、あと、ステージを変えていくんでしょうけど、ね、なんかちょっと寂しいなって思ってますよね。
本当ですね。
トモさん、ケリー会ったことあります？唐突なんですけど。
ないですね。
はい、ね、なんか
生で
僕はね、あのね、大会を見に行ってた時が あったんで、20代の頃ね。そう。マリープロってやってたじゃないですか、昔。
はいはい、はい。
CT を日本でも。まあ、昔だと、うん、ね、WCT だって言ってたんですけど、そう。
うんうんうん、
言ってたんでね、一番こう、マチャドとかとバリバリにね、亡くなっちゃった、アンディ・アイアンズとかね、こうバチバチにやってる頃ね、見てたんで、ほら、サニー・ガルシアとかね、ちょっと今、サニー・ガルシアどうしちゃったの？自殺未遂しちゃったんですよね。
いやー、そうなんですね。
うつになっちゃって、そう。今どうなんだ、ちょっと忘れちゃったな、なんかなんですけど、そう、そのぐらいね、結構、ね、同年代、そうなんですよ、シェーン・ドリアンとかですね、昔の選手たち、すごい、ちょうどバリバリの時に見てたんですよ。で、僕ね、ケリー触ったことあるんですよ。触ったことっていうか、丸いプロ、大体ヘバラとかトラミでやってたんですけど、
はい、
やっぱりちょっとこう花道出るときとかに、バッバッバッと観客がこうやって間に走ってくるじゃないですか、あの時に僕、観客にいたんで、
はい、
一瞬、肩、パッと触ったんですよ、すげえ迷惑ですよね。そうなんですよ、なのでね、そう。94年とか3年とかだと思うんですよね。そう。で、ロブ・マチャドと同い年なんですよね、私なんかは。
おおお。
ケリーさんは学年で言うと2個上なのかな、多分。
はいはいはい。
なので、ちょうどね、アップカマーだった頃だったんでね。そう。
なるほど。
よかったですね。
それでもまだ続けてるってすごいっすね。
いやー、そうです。その頃と自分、とケリーさんってそんなにだったんですけど、今じゃ相当なその体力の差もあると思うんですよね。あれね、僕はトレーナーやってる割にはね、全然もうそんな、ね、サーフィンの体はもう全然できてるんでね、今ないし、と思うからね、すごい、まあ、やってがっちりケアしてるケリーさんだって、やっぱり年齢のあれにはね、かなわないのかななんて思いながらも、まあ、そうは言ってもね、まだまだ全然チョークとか普通に入ってるんでしょうけどね。
確かに、確かに。
その辺は違うなって思いながらもですね。なんかね、ちょっと感慨深げになってる今日この頃なんですよね。
なるほどね。
はい。ねえ、そう。で、なんかね、あれですよね、こうやって、ケリーだからまたね、いろんな今までも企画したりとかしてるから、まあ、表舞台からは多分ね、そんなすぐ隠居するわけじゃないと思うんでね。
はいはいはい。
まあ、ずっと応援していきたいですね。
そうですね。
そうそう。
確かに。なんですね、
そんなあれですね、プチ自慢でしたね。
ありがとうございます。
あと髪の長いケリーも見たことあるんですよ、最初の頃、来日した頃ってすごいトム・クルーズみたいにかっこよかったんですよね。そう、やっぱりそれはそれで、そう、まだ本当に入った頃だったのが CT にまだ、うん、20歳とかぐらいの時ですかね。そう、
結構見てるんですね、近藤さん。
いや、私ね、本当にね、見てたのがね、逆に30代ぐらいまでなんですよ。で、最近も全然 CT のことあんま見てないから、
はいはいはい、
ファニングとかががっちりやってた頃ぐらいまでしか あまり知らない。最近の話は逆にもう本当に CT トークがめちゃくちゃためになってるというかですね。
あ,
ありがたいですね。なかなかリアルタイムでも今見れないから、
そう。うんうんうん、まとめてもらえるとね。
まとめてもらえるとめちゃくちゃ助かるんで、またあの次も期待してる感じですよね。もうね、ずっと。はい。そんな感じです。
じゃあ、そんな話してるとアウトからインセント入って、ね、そろそろ本題を作りますね。
はい。
近藤さんの回はですね、大人サーファーによくある体のお悩みに、ね、サーファーズ身体管理学の視点からお答えするというスタイルでお話ししていきたいと思うんですけども、今日はですね、また近藤さんのインスタに DM いただいているんで、そのご質問に対する、Q&A 方式でやっていきたいと思います。
はい、今日もですね、一つのご質問に対してお答えしていきたいと思ってます。よろしくお願いします。
はい。じゃあですね、サーファーズ身体管理学っていうのはですね、近藤さんのトレーナーとしての知識と趣味のサーフィンを融合させて、大人サーファーに向けた体の管理の仕方とか知識のところを整理したものになります。
はい、
ではですね、早速 Q&A に入っていきたいと思うんですけども、
はい、
質問読みますね。
はい。
パドリングについての、疑問になります。日によって疲れやすい日、疲れにくい日があります。その日の体調、自分の筋力や心肺機能、海のコンディションなど複合的だと思いますが、ダメな日はやたら体がグラグラしてバランスが取りづらく、足が開いて背中の筋肉も辛く腕が疲れてしまいます。YouTube やネットで自分なりにいろいろ調べると、腹圧が弱いとか腹筋に力が入っていないと、背中の筋肉で、無理に沿って力んでしまってバテてしまうと出てきました、
うん、
クロールでも腹圧は重要だとよく聞くので、普段トレーニングでプールに通っているので、試しに腹圧をかけて泳いでみると疲れにくく、
これ、ね、プルブイって呼びますね。
あ、プルブイってですね。
そうなんですよ、うん、
を使うと、足もしっかり閉じたまま、背中の大きい筋肉から動かせるような感じで、腕も疲れづらく長く楽に楽しむ泳ぐことができました、うん、これはサーフィンにも応用が効くのではと感じました、まだ海では試せていません、
うん、
この考えは概ね正解でしょうか。パドリングと腹筋の関係性についてお話ししていただけると幸いです。よろしくお願いしますっていう質問なんですけども、どうなんですか。
はい、かなりねマニアックな質問ですね。かなりこれね、体のことをね、いろいろ勉強されてる方からだと思うんですけども、
はいはいはい、
はい、これねパドリについてってこうね、いろいろ情報ありますよね。そう、なんだろう、 YouTube とかも開くと、もういろんなサーフコーチの方とかね、有名なプロサーファーの方とかがね、プールで解説したりとかね、いろいろやっていると思うんですけど、トモさん、なんか自分のパドルについてこだわりとかってありますか。
うん、体力なる前半は、
うん、
体の、ね、軸を、体幹に力入れるような感じで、うん、体の軸をぶらさないようにパドルしますね。
じゃあご質問の方と同じような感じですかね。そうですね。
ああ、そうですね。
ですよね。
うん。うん。
はい。で、これね、やっぱりちょっと技術的なところにも入ってきちゃうんですが、ね、これやっぱり技術的なところっていろんなね、サーフコーチとかのさっき話になったようにいろんな考え方があると思うんですよね。
うんうん、うん、
そう、うん、だからどれが正解かっていうと結構この筋肉のつき方とも違うと思うので、
うん、
まあ一概にどれが正解どれが不正解だっていうのはなかなかちょっと難しいんで、
はい、
まあちょっとこうトレーナーとしてこうね、解剖学から見たような感じだったりとか、ちょっとそっちからの視点でちょっとその腹筋たちとの関わり合いとかをちょっと話しようかな、話そうかなと思ってるんで、
はい、
まあ、あくまでも一つの意見として聞いていてね、からさらっと聞いていただければいいかなって思うんですよね。
はいはいはい。
なので今日はこのね、ご質問をちょっと前半後半の部分でちょっと分けてもらって、
はい、はいはいはい。
それでその一緒にちょっといろいろ話しながら考えてみたいかなってちょっと思っているので、よろしくお願いします。
はい、うん。なるほど。
はい。じゃあ、早速、トモさん、もう一回、じゃあ、前半の部分だけ、もう一回お願いしてもらってもいいですか。はい。
はい、わかりました。うん、じゃあ、前半、ちょっと振り返りということで、もう一回お伝えしますね。
はい、
うん、日によって疲れやすい日、疲れにくい日があります。その日の体調、自分の腹筋力や心肺機能、海のコンディションなど、複合的だと思いますが、ダメな日は、やたら体がグラグラしてバランスが取りづらく、うん、足が開いて背中の筋肉も辛く、腕が疲れてしまいます。
うんうん、
YouTube やネットで自分なりに調べると腹圧が弱い、腹筋力が入っていないと背中の筋肉で無理に反ってしまって、うん、力んでしまって、バテてしまうと出てきました、うん、ってことなんですけども、
はい、 まあ、まずはですね、これ、日によって、こう、疲れやすい、疲れにくい日ってあるじゃないですか。まあ、ちょっといろいろこれ書いてあること、ちょっとぶつ切りに考えてみたいと思うんですけど、まあ、とりあえずこれ人間ってやっぱり疲れやすい日、疲れにくい日っていうのは確実にあります。その日の食事だったりとか、前の日の睡眠時間だったりとか、あとは、そう、今までのちょっと食事の状態だったりとか、風邪ひいてるとか、ひいてないとか、ちょっとつか仕事で疲れ気味だとかってあると思うんですよね。そう。だから、普通に考えて人間ってこの細胞の塊じゃないですか。だから気圧の変化とね、その日とかの、あれの大気の状態とかでもいろいろ反応はするので、まあ、完璧な日っていうのは本当に野球のピッチャーなんかでもそうなんですけど、1年間通じて本当に1回か2回だっていうぐらいなんですよね。
そうなんですね。
ベストコンディションなんていうのはね。そう。だからそう考えると、これ、水泳の一発勝負とかで、オリンピックとかで、
おお。
いきなり無名の選手が金メダル取ったりするじゃないですか。もうそういう時は、その選手とは、その一番ちょうど体のコンディションめちゃくちゃいい日だったりとかするんですよね。
なるほどな。
そう。なんかこう、超一流選手っていうのは、例えば大谷君とかは、俺のやっぱり、体が全然違うから、ある程度調子自分で悪くても、打てたりとか、勝ったりできたんですね。
なるほどね。8割、9割でも、
そう。
パフォーマンス出せる
そこが
レ
超
ベル
一流とまた一流の違いなんですよね。でもまあ、
なんだ。すごい。
サーフィンの選手でもそうですよね。ブラジリアンの選手とかもね。
確かに一年中回りますもんね、CT
は
で。
い。っていうことは、やっぱそれだけね、もう身体能力とか、メンタルとか、もうスーパーマンなんですよね。その一流の中でもね。そうそう。だからまあ、なかなかそうするとね、我々だとすると、チャットもやっぱりコンディションっていうのは、複合的にこれ書いてあると思うんですけど、まあ、多少そういう疲れにくい疲れやすい日っていうのは必ずあると思うんです。今日調子悪いのかなとか。まあ、男性よりも女性の方が多いかもしれないですけどね、こういう日ってね。そう。なかなかね、これはね、そう、ここをうまくこう自分のそれを保つっていうのは、やっぱりいつも言ってるように、ね、運動、栄養、休養を日々バランスよく取っていった方が、安定した、ね、コンディションを整えられるっていうのはあるかもしれないですよね。そう。特に年齢いったらね、いったなりにね、若いところとやっぱ全然違うので。はい。そう。なので、最初のところは多分、まあ、これ本当に複合的にやっぱり体の疲れやすい、使いにくい日っていうのは、もう若干これは関係してるとは思います。そう。で、次なんですけど、これ、まあ、やたら体がグラグラして、バランス取りづらくっていうふうにあると思うんですね。この筋肉の話になってきて、で、腹圧の話っていうふうになってくるんですけども、まあ、これ筋肉ってね、表と裏ってあるじゃないですか。要は腹筋があったら裏は背筋ですよね。で、足も結局、ももの前の筋肉と、ももの裏の筋肉だったり、手で言うとね、この力こぶと二の腕だったりって、必ずこれ前と後ろのバランスっていうのがありますので、これ、まあ、腹圧が弱い、まあ、要は腹筋が弱いっていう時には、これ背中の筋肉で無理に沿って力んでしまうってあるじゃないですか。これってやっぱり腹筋がないと、やっぱり背筋の力が強いってなったとしたら、やっぱ無理に沿っちゃうのが、なんか感じません？要は船の帆みたいな感じで、船の帆ってどっちかが強ければそっちに傾いちゃうじゃないですか。均等にこう引っ張ってるからまっすぐ立ってるっていうイメージないですかね。
なる
そう。なので
ほど。
筋肉もそんなような感じで、表と裏のバランスっていうのがぶつれちゃうと、そっちの筋肉の方が強くなっちゃうっていうことがあったりするんですよね。そう。で、意外と人間って普段の生活って結構腹筋に力が入ってるわけじゃなくて、こっちの背中の腰の方に常に力が入ってる生活が多いんですよね。何気に。今こうやってトモさん座ってる時も、一応腹筋と背筋でこうバランス取ってるんですけど、やっぱり前かがみになると、どっちかっていうと、こう、背筋で頑張って耐えてるんですよね。そう。そう。なので、これ普段の感じでいくと、どうしてもこう、腹筋力が抜けちゃって、ちょっと背筋の力でっていうふうになってしまうんですよね。
なんか背筋の方がね、こう、楽というか使いやすいですよね。
で、そうするとね、常にやっぱり背筋のさんの方が頑張っちゃってるから、これが慢性的な、そうやって考えていくと、あと、背筋の話になるんですけど、これね、広背筋っていう筋肉があるんですね。
はいはいはい。
で、 これってこうパドルしてる時に一緒に背中の筋肉として動いているんですけども、
はい、
これ広背筋ってそんなにこう腰を反ってやって使うような筋肉じゃないんですよね。そう、
うん、
なのでこれ見ると背中の筋肉とかもこの体幹に力が入ってない日だとこう無理に背中の筋肉が反ってしまってなるんですけど、
はい、
これやっぱりあんまり反りすぎちゃうと結局ちょっとこう、はい、こっちの腰の方に力が入っちゃって背筋の、はい、後背筋の力があんま出にくくなっちゃったりするんですよね。
お
なのでこれはね結構正解というか間違ってないと思いますね。
なるほど。なんかそういう、こう筋肉の仕組みみたいなのがあるんですね、
う
ん、
そうですね。でこれよく腹圧って言うじゃないですか、腹圧って、はい、でこれ腹圧って結局武道とかでもすごく大事だったりするんですよね。なんかこう腹圧最下丹田って言ってこのおへその下側のところに力を入れるだとか何でもかんでもそうなってくるんですけど、これ、はい、腹圧この体幹って結局上体の筋肉と足の筋肉の、はい、つなぐことをするんですよね、
うん
うん、結局真ん中がちゃんとしてないと上と下ってつなげないじゃないですか。はい、いろんな、はい、連結とかもそうだけどちゃんとつなぐところがないと前と後ろの筋肉ってこう連携できなくなっちゃうんですよね。
はいはいはい、
うん、だからこれすごくその腹圧が弱いっていうか、まあ、腹筋ちゃんと力が入らないと、まあ、全身の力が出ないんですよね。だからパドルってやっぱり腕だけじゃなくてやっぱ全身で行うような感じになってくるので、
はい、
そう必ずこの腹圧入ってないとこれを言ったように足が開いちゃうっていうのがやっぱりこの体幹と下半身のつなぎがやっぱりブレちゃうってことなんですよね。
はいはいはい、
そうやっぱりこれ足あまり開きすぎちゃうっていうのは良くないのかなっていう気もしますね。まあこれ技術コーチだと中にはねこう足を閉じて足をちょっと上げてっていうコーチもいるとは思うんですけど、
うんうん、
まあこれって本当にその通りで結局あんまりこう足開きすぎちゃったりとかってするとお尻の力とかも意外とこうなんていうんですかね、全身のパワーを出す上では大事だったりするので、
はいはいはい、
体のつながりができなくなっちゃうんですよね、体幹が抜けちゃうと。で足が開いてるより閉じた方がお尻にも力入りやすいんですよね、どっちかっていうと。
ああはいはいはい、
はい、なのでこう体が疲れてくると結局こういったこう全身の力がやっぱりこうバラバラになっちゃうんですよね、
はい、
まあグダグダになるじゃないですか。なのでこれそうなんですよ、筋持久力だとかすごく関係してるからこれは本当に理にかなってるかなって思いますね。なのでまあちょっとこれ、まあ、ちょっと難しい話が多かったと思うんですけど、解剖学的に考えてみてもこの方のご質問の通りで体幹は本当に大切で、これ体幹抜けちゃうとこの変なこう腰は反りすぎちゃったりする力みの原因にもなりますので、
はい、
力んじゃうともう本当疲れちゃうんでね、そう、もうめちゃくちゃもうダメな時そうじゃないですか、変なとこ力入っちゃってバラバラになっちゃってもう全然進まなくてっていう風に疲労になっちゃうとね、上がろうかってなっちゃうと思うんですけど、最初の段階ってこのトモさんお話ししたようにやっぱり、ね、ちゃんとこう芯がちゃんとしっかりしてるんですよね。そうだからこれ結構体幹の話は結構大事なところです。
なるほどね。
そうですね。はい。まあ前半分もこれで大丈夫かな、ちょっとあれですけどね。はい。間違ってないっていうことにはなります。
なるほど、わかりました。
ね、うん。
じゃあ後半いきましょうか。
はい。はい。うん。
じゃあ読みますね。クロールでも腹圧は重要だとよく聞くんで、普段のトレーニングでプールに通ってるんですけど、こう試しに腹圧をかけて泳いでみると、まあ、疲れにくかったと、でプルVを使うと、足もしっかり閉じたまま背中の筋肉が動かせるような感じで、腕も疲れずかなり長く楽に泳ぐことができました。これはサーフィンにも応用効くのかと感じました。この考えはおおむね正解でしょうか。パドリングと腹筋の関係性についてお話しいただけ幸いです、
はい、ね、まあ、そうですね、これ後半のね最後の方の、ね、今続きになってくるんですけど、
はい、
これプルブイってどういうもんかっていうと、
はい、
プールとかにあるとねこうやってね ビート板よりちっちゃくなったようなね足挟むやつがあるんですよね。なんか見たことありますか、ね、
はい、
ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ
見たことあります。
であれ足に挟んでね泳いだりするんですよ、
はいはいはい、
クロールなんかだと、
はい、
で僕なんかもそうなんですけど、僕なんかサッカーやってたから足首がそんなに柔らかい方じゃないから、
は
い、バタ足が苦手なんですよ。
そうなんですね。
そう。なので、これでプルブイ挟むと、下半身が、うん、浮いてくれるんですよね、ちゃんと。で、そうすると、プルブイ、離さないように、やっぱり内転筋でしっかり締めないとずっと、ね、プルブイ挟めないから。
はい。
はい。でもそうするとね、すごい、腕だけでもクロール楽に泳げるんですよ。バタ足しなくても。うん。要はバタ足してるときってちゃんと推進力がつくから、腰が沈まないで泳げるんですけど、
うん。
僕なんか足首硬い人はそれができないんですよね。バタ足入れちゃうとすごい腰が沈んじゃったりするんですよ。全然うまく打てないから、うんうん、キックがね。だからそれでプルブイ使うんですけど、うん、これね、すごくその理にかなっていて、
うん、
結局このプルブイを締めることによって、まあ、さっきのパドルの途中の話と合体してくるんですけど、足しっかり閉じるから、
うん、
お尻の筋肉までしっかりグッと締められるんですよね。で、そうすると自然にやっぱり体幹に力が入るんですよ。
うん、
はい。で、そうすると、やっぱりこう、クロールとかしていても、こう、うまくこう、体が、ローリングっていうわけじゃないんですけど、ちょっとうまくこう、使えるようになるんですよね。
うん。
で、そうすればやっぱりさっき言った広背筋もちゃんと無理なく使えるようになって、手だけじゃなくて、全身で泳ぐことができるんですよね。だからそうするとね、やっぱり僕も疲れにくいんですよ。やっぱり結構何時間でも、何時間までいいから、あ、何時間言い過ぎだ。何百メートルも、リラックスしてね、まあそんなスピードじゃないんですけど、はい、泳ぐことができるんですよね、はい。そう。だからこれってですね、パドルの時もそういう風にできたら一番ね、疲れずにできるんで、
うん、
まあこのプルブイを使ったようなイメージで、しっかりこの足を締めて、ちょっと足を浮かすような感じなんですかね。それで、体幹をしっかり固定して、そんなに無理に反りをしないぐらいの状態でうまく広背筋っていう筋肉が一緒に参加できるようになると大きい筋肉ですね、これ書いてあるように、はい、大きい背中の大きい筋肉から動かせるので、うん、結構その腕だけでやるパドルよりも長く楽に泳ぐことができるんですよね。そうすると無駄な力みもなくなるから変に乳酸たまらないので、
うん、
まあほぼみんなこうローカルの人とかサーフィン上手い人なんか全然力入ってないし自然に動いてるんですよね、パドルしてても皆さん。
確かに。
すごく楽そうにパドルするじゃないですか、慣れてる人とかって。はい、あれってもう本当にしっかり肩ができてるんですよね、そのしっかり腹圧も、もう無意識のままちゃんとね、できるようになってて、で、しっかりこう、固定できるようになっているっていうことなので、まあこれはすごく大事ですよね。でね、これってね、その体幹の話さっきしたんですけど、
うん、
トレーニングで考えると、懸垂ってあるじゃないですか。
はいはい。
懸垂とか、あとね、ベンチプレス、重い重さガンって上げるのあるじゃないですか。はい、寝転がって、ベンチにね、はい、バーベルを。あれの時も、足でやれって言うんですよ。トレーニングも。で、それはなぜかっていうと、足で踏ん張られることによって、ベンチプレスでも力が出るんですよね。上半身のトレーニングだとしても、足でしっかりグンって踏ん張れるから。でもそれって、つなぐ体幹がないとできないんですよ。そう。で、さっきのその、懸垂も同じで、やっぱり足をしっかり締めて、ぐっとこう入れてあげた方が体幹に力入るから、体が全部繋がるんで、上げやすくなるんですよね。
そうなんですね。
だからこれ、力ちゃんと伝わらないで、脱力したまま腕だけで上げろって言ったら全然上がんないんですよ、懸垂って。で、みんなやっぱりそこちゃんとガチッと固められて、体幹から全部こう、繋がるようにできるから、懸垂って、懸垂綺麗な人ってちゃんとこう、体幹もぶれずにやってるイメージないですか、ちゃんと。スッと。そう。あれも全く同じ理論なんですよね。そう。だからこれ、しっかり体幹鍛えるっていうことは、すごくこのパドルに対しても、すごく大事なことですね。ただなんですけど、体幹ばっかりトレーニングしてもダメです。
リクトレで。そうなんですね。
そう。結局、やっぱり足のトレーニングもして、上半身もやらないと、結局体幹ばっかりやったって、結局使うのはやっぱりなんだかんだ言って腕だし。
なるほど、なるほど。
足の力を伝えるってことは、やっぱお尻の筋肉とかもちゃんと力入ってないと体幹保持できないですから。そう、やっぱり体って全部繋がってますからね。
なるほど。
そう。で、これって、普通に考えたら、はい、魚だったら、
はい、
体幹だけ鍛えてもいいと思うんですよね。
はいはい。
要は、魚ってどうやって泳いでますかね、
お尻フリフリしながら、ね。
ふにゃふにゃふにゃふにゃってこう動いてるじゃないですか。
はいはい、
で、尾びれがあって、
はい、
その尾びれをこうやって体幹で動かすことによって、こうやって、まあ、ちっちゃくヒレがあるね、魚いますけど、
はいはい、
多分あれヒレで動いてないですよね。
あれで泳いでないですもんね。
あれですごい、あれ、にもなんかそうなのかな。
お尻で泳いでると思いますよ。
ですよね。近海にいる、もしくはフグとかだとしたら体幹使わないであれだけちょこちょこちょこちょこ泳いでると思うんですけど、そんなに速くないですよね。そしたらね、で、多分フグも逃げるときって体幹使ってバッと泳いでると思うんですけど、
あ、確かに。
ガーッとね、そう。なので、我々、魚だったらいいんですよ、体幹だけじゃないにしても。魚だったらね。で、
はい、
皆さんも、全然私体幹だけでもってことじゃないじゃないですか、やっぱり。
うん、
やっぱりパドレスで腕も使うわけだし、
うん、
やっぱ全身使うってなったら、やっぱりしっかり手足のトレーニングやっぱりしなきゃいけないから、
なる
まあ、優先順位とすれば体幹トレーニングするのも大事なんですけど、やっぱり全身、ね、上半身、下半身もやっぱりやった方がいいし、やっぱりサーフィン、下半身も大事だから、
はい、
足のトレーニングね、人間としてもいつも言ってるように、足がしっかりしてないと何もできないですから、
うん、
そうだから体幹ばっかりやるっていうことはやっぱり良くないので、
うん
うん、複合的にやっぱやっていただいて、それに体幹も混ぜてやっていくと、上半身と下半身のつながりもあって、それでパドルもうまくできるかなっていうところになってきますので、
うん、
そうで反り具合とかね、こうパドルのどのぐらい反ったらいいとかって、そういうのはやっぱり人によって筋肉も違いますし、肩の関節可動域も違ってきますから、
うん、
その辺はなかなかその反り加減っていうのは、いろんなね、サーフコーチも反った方がいいとか反らない方がいいとかっていろんな議論があると思うんですけど、
うんうんうん、
まあその辺は自分に合った感じではいいと思うんですよね。
うん、
まあなので基本的にはこの体幹だけで泳げるってわけじゃ、あのパドルできるってわけじゃないんですけども、やっぱり体幹っていうのはすごく大事で、
はい、
このプールの応用でね、こうやってこう、フルブイして、こう、体幹との下半身との上半身のつながりを考えながらトレーニングするっていうことは、すごくその、まあ、プールだけど陸トレに一応しときますけど、
うんうんうん、
陸トレとしてこうやって海行かない日にやるのは、すごく効果的だとは思いますね。うん、
なるほどね。
そう。で、またパドルとね、そのクロールだとちょっとこの、泳ぎながらローリングって言って、体をこうやってねじったりしながら泳ぐんですけど、
はいはい。
ちょっとそこはまたパドルとは違うんですけどね。うん。
確かに確かに。
なんですけど、やっぱりこの上と下の筋肉をつなぐっていう面で同じなので。
うんうんうん。
なので、このパドルと腹筋の可能関係性っていうのは、これはめちゃくちゃあると思います。うん。
なるほどね。
体幹、腹筋がしっかりしてれば、無駄な腰の反りとかもなくなって、変な力が出なくな、力まなくなりますから。
うん。
やっぱり体幹しっかりしてるアスリートって、どんなスポーツでもこう、ね、重心がドンとしっかり安定してるっていうか、力が入ってなくてもなんか自然な立ち住まいじゃないですけど、うん、できると思うんですよね、
うんうんうん、
でそれもサーフィンでも同じだと思いますので、めちゃくちゃ大事じゃないかなっていう感じはしますね。うん、十分応用として可能ですかね。
あ、じゃあもうしっかりプールで、はい、
うん、今の感じでちょっと続けてもらってね、そう、変に足が後半バテても開かないようにしっかりね、こう、
はいはいはいはい、
重心をキープできるというかね、体はまっすぐ持続的に何時間でもできれば一番最高ですけどね、無理なくね、うん、でベースができれば変に力が入らないで力まなくてパドルもできるようになりますから、
あ、
まあそこはね、やっぱり海、いつも言ってる海前ちゃんと入ってる回数とか時間とかも関係してきますけどね、
そうですね、
そうですね、そんな感じですかね。なんか答えになったかな、ちょっとその辺もう話しちゃうと、もう2時間でも3時間でも話しちゃうのでねなかなかちょっとあれになってきますけどね
はいはいはいはい、なるほどね。
そうですね、まあ、そんな感じですかね、うん、うん、
はい、十分ね、サーフィンでも応用が効くってことですね。
うん、じゃあですね、はい、うん、そうですね、はい、うん、
じゃあ今日はですね、 Q&A のパドルと
パ
スの関係についてご質問、
はい、
うん、したが、かなりね、うん、専門的なところまでのお話でしたね、うん、今日ね。
はい、で、まあ、まとめとしてというかなんですけど、まあ、どんなスポーツもそうなんですけど、やっぱり上半身と下半身ですよね。で、うん、それをつなぐ体幹という感じで、うん、まあ、ウェイトトレーニングするときはね、別々で行うってことが多いと思うんですけど、
うん、
まあ、それをいかにスポーツで活かせるか、つなげていくかっていうのは、やっぱこの体幹とのつながりにはなってきますから、もうその辺はやっぱりこう海に入ってる時とかその辺は意識してやっていただくってことすごく大事になりますよね。うん、まあ今回のご質問の方ね、かなり体のことはね、かなり勉強されていると思いますので、なんかね、こういったねマニアックな質問もなんか私自身気づきにもなりますし、なんかいいあれだったなっていう、うん、疑問に思うことなんかもね、結構ああなるほどなって、今話して自分で話しててもなんか思いましたんで、はい、うん、とても大切なことですね、こういうのってね。そう、うん、すごく刺激になったし勉強になりました、ね、ありがとうございます。
いや、それは良かったです。
はい、
じゃあ、こう、ぜひね、何か体のお悩みある方は、概要欄に近藤さんのインスタのね、URL 貼っておくんで、はい、ぜひ DM してみてください。
はい、めちゃくちゃ、どこかの教授さんとかのご質問とかにはお答えできませんので、あくまでも、はい、大人サーファーの皆さんでね、はい、感じて、気軽にしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。DM ください。はい。
はい、あとですね、Spotify のプレイリストで教えてサーファーの身体管理学として過去の放送をまとめてるんで、こちらも概要欄に URL 貼っておきます。ぜひ興味ある方はチェックしてみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあそろそろいいお時間なんで、今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。近藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ今日もパンナイさんのキンキンを聞きながらお別れです。それでは皆さんのところにいい波が来ますように、失礼します。
失礼します。Stop.